イエスがこれと思われたもの。ヨハネによる福音書13-23。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。23節。弟子の中にイエスの愛しておられた者と特に呼ばれた人がいたということは、私たちを当惑させることではないでしょうか。イエスは特定の弟子を別扱いするような愛し方をされたのでしょうか。弟子たちは仲間がイエスの愛を特別に受けているのを見て、皆で祝福するほどに美しいグループではなかったでしょうから、これではユダならずとも不信の念を抱いて裏切ろうとする者が出てくるかもしれません。ヤコブとヨハネの母が息子たちが出世するよう直訴したというのもわかる気がします。この呼び方はいろいろの説明がなされていますが、いずれにしても嫌な感じがします。果たしてイエスはそういう偏った愛し方をされたのでしょうか。弟子といっても能力、性格など様々であり、優劣は当然あったと思います。重大な局面には必ず登場する弟子もおれば、一度もその活動の記録されていない弟子もいたのですから、俗に言えば役に立つのと立たないのとが混ざっているのが弟子の実情であったでしょう。そしてイエスの愛しておられたものと言われたこの弟子は、イエスが特に期待し、信頼し、御そばに置かれた弟子であったのでしょう。彼にはそれだけのものが備わっていたのですから、当たり前の話です。それはイエスが偏ったことをされたというのではなくて、弟子の一人一人をそれぞれにふさわしく用いられたということなのです。イエスは弟子を粒を揃えて選ばれたわけではなく、型にはめて育てようとされたわけでもありませんから、弟子を生かして用いようとすれば、当然そういうことになります。ところが、この当たり前のことが当たり前でなくなって、仲間内で彼を特別の目で見るようになったのです。そうなったのは、イエスご自身が、この男は私の愛しているものだ、などと言われるはずはありませんから、弟子たちが勝手にそういう見方をしたからです。そしてそのように見方を歪めてしまったもの、それは弟子たちの妬みでした。イエスの愛しておられたものなど一人もいなかったのです。それは弟子たちの妬みが作り上げた幻影であったのです。本来弟子とは、イエスがこれと思って呼び寄せられた人々です。マルコ3-13。弟子たち自身がどう思おうと、彼ら一人一人にはこれと思われたイエスの思いが注がれているのです。役に立つものであろうとなかろうと、その点は同じです。仲間がイエスの愛しておられるものに見えるのは、そう見ている弟子自身が、イエスがこれと思ってくださっている自分を見失っているからです。イエスの愛しておられるものなど実在しないのです。実在するのは、イエスのこれと思われたものだけです。弟子は皆、イエスがこれと思われたものばかりです。ですから弟子は、常にそのことに気づいてそこから迷い出ないようにせねばなりません。これは一つの修行です。弟子はこの修行をせねばなりません。必須のことです。自分の中には自分の知らない自分がある。みんなの中にはみんなの知らないみんながある。みんな偉い。みんな尊い、みんなみんな天の秘蔵っ子。安住徳也、一人のためにより。